約束、全うされない約束です。矛盾したように聞こえると思います。その理由をですね、最後になったら分かりますので、学んでいきたいと思います。11章の前半において、信仰とは何かという題でですね、学んできました。で、途中からアブラハムの話になって、それで、アブラハムが、どのように、この信仰が試されていったのかということをこう見ていったんですね。初めにこのどこに行くかわからない、で行ったところが他国人のようにして住まなければならなかった、ということであります。そしてそれだけではなくて、サラが子供を宿していなかったということがありました。で、信仰の人々として死んでいった、約束のものは手に入れなかった、というふうに、この約束のものと違うものがですね、現実の生活の中で、目に見える生活の中で起こっている、ということをですね、この17節以降は特にこのさらにですね、この深く書かれていきますですね。目に見えないものを見ていくようにして生きていくのが信仰なんですけれども、これがですね、目に見えているものがこの目に見えないこととですね、反対のようなことが起こっていくですね。それがですね、この続けてアブラハムの生涯の中に出てきます。17節に、信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人子、ただ、自分のただ一人子を捧げたのです、というふうになってますけれども、イサクが生まれるということについて彼らは、本当に試されたわけですね。5歳の時ですね、ウルの地を出てってから、そして、100歳の時に、アブラハムが100歳の時にイサクが生まれましたけれども、途中で、この生まれるっていう約束は信じていたけれども、サラから生まれるということをですね、考えないで、このハガルを通してイシュマエルを産んだわけですが、それを通して家族の仲がですね、仲が悪くなって、いろんな大変なことが起こり、そしてこのイシュマエルは約束の子ではないんだというふうに神様に言われて、もう嫌なことはたくさんあったけど、いいことは何一つもなかったわけなんですけれども、確かに神様が言われる通りにイサクが生まれたんです。で、イサクが、10代の時でしょうか、20歳近くですかね、そのくらいの時に神様に呼ばれて、アブラハムよ、何ですか主よ、あなたの愛する一人子であるイサクを全焼に生贄として私に捧げなさい、私が示す山に行って捧げなさい。ちょっと考えてみてください。もう彼の生活の中では神様からの祝福の約束、確かにその生活の小さな面では、小さなって言ったらちょっとあれですけどね、語弊がありますけれども、確かに富んでですね、天幕生活でありながら、お金があってですね、そういう生活をしていましたけれども、しかし本当にその約束とは違うものばかりがですね、彼の中に与えられていて、そしてこの究極の命令です。イサクを捧げます。私だったら狂ってると思います。何が何だかわからない。だって次の説は、神はアブラハムに対してイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたって書いてありますけれども、そう言われてるのにイサクを捧げなさいって言ってるんです。けれどもアブラハムは自分の悟りに頼らないで、力を尽くして主に祈ったわけですね。主を恐れたわけです。自分の理解をその中に入れませんでした。私たちはこのなぜなぜなぜという言葉、これがですね、いつも、心の中で鳴り響いています。なぜなのか、そして相反することが起こって、自分がもう挟 から言われたことだったらな、身勝手だからっていうふうに言うかもしれません、言えるかもしれませんけれども、今まで神様がアブラハムによくしてくださって、真実な方であることがよく分かっていて、その神様が言われてることだから、ここで疑いかかってですね、あの信仰を放棄することもできたはずなんですが、彼は逆に真実な方だからということで理解できないけれども、彼は淡々とイサクをほふる準備を3日のうちにしていきました。そして、2人の人を一緒に連れてって、ですから合計4人ですね、歩いていくと、ど忘れしたな、山の名前はモリアです。モリアの山です。ホレブはあの市内の山ですね、あの10階に与えられた方ですね、モリアの山です。モリアの山は今どこなってますか、どこにありますか、モリアの山、イスラエルですけれどもどこにありますか、神殿の丘ですよ、今岩のドームがあるところですよですね。で、ここが中心的な地点になるわけです。そしてそこにおいて、で実はそこからちょっと離れたところにイエス様が十字架につけられたところがあるんですけれども、あそこでイエス様が十字架につけられたんです。霊的な心臓部分なんですね。モリア、そこに行きなさい。でアブラハムは行きました。でその時のアブラハムは、私は私の子と一緒に山に登って、そして生贄を捧げてから私たちは戻ってくるって言いました。私たちは戻ってくる、私はではないですね、私たちは戻ってくる。その理由は次に書いてありますけれども、アブラハムはそのようにして神様の言われていることを恐れてですね、それを敬って、自分の理解を入れないで従っていく、これが信仰ですね、これが信仰です。そして次に19節を読むと、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。こう読んで私はアブラハムが信仰の父と呼ばれる理由が分かりました。二つの神様の約束と命令、イサクから出るものが子孫と呼ばれるということと、イサクを全所の生贄として捧げなさいということ、これをどちらも受け入れたんです。でクリスチャンの中でよく話されること、特に大人のクリスチャン、子供の中ではあまり起こらない問題です。大人のクリスチャンで起こることはですね、理解できないということで議論し合うわけですね、相矛盾することを、この話し合ってです、論争しますけれども、例えば子供にですね、私が聖書を教えるときに、アダムが、禁じられた木から取って実を食べたときにですね、私、死ななければいけないのに死んでいないけれども、死んでないけれども死んだんだっていう子供の言葉が書いてきたんです。これって矛盾しますよね、この言葉自体が矛盾します、平面にとってけれども、子供は子供の言葉でも霊的に理解しているんです。霊の言葉というのはこれ違うわけですけれども、そのようにアブラハムはどちらも受け入れたんですね。で受け入れた結果、新たな信仰が生まれてたんです。それは私がほふって死ぬわけだけれども、イサクから出てくる子孫ということは彼は蘇るんだっていうふうに信じたんです。で次、この19節の最後のところに何て書いてありますか。これは型です。型というのは、本物を指し示す何かなんですけれども、実 ブラハムが、このほふりますけれども、このイサクをほふろうとしますけれども、その時に彼、イサクは竹木を、自分の肩に乗せて担ぎながら歩いてきました。そしてお父さん、竹木はあって膝らはあって刀はあるのに羊はどうしたんですか。神ご自身がその羊を用意してください。神の子羊であるキリストを表し、そして竹木を持っているイサクはまさに十字架の木を運んでいるイエス様の姿になりました。それからあそこで降る時に、まあ、あの主の使いが止めたわけですけれども、その前にアブラハムの信仰の中ではイサクの蘇りが起こってたんです。だから私たちは戻ってくるというふうに、すでにその時に復活の信仰をアブラハムに与えられていたんです。で、事実イエスが蘇ったんです。で、今説明したようにその場所はモリア、イエス様が実際に十字架につけられて蘇るところの山の上で行われたわけなんです。あのエルサレムですね。あそこで行われたんです。で、これをですね、後になってから見たら分かる話ですけれども、アブラハム自身はただ神様に言われることを行っていて、何が何だか分からなかったはずなんです。ただ彼は必死に神様により頼む、主にあってもがいている時に結果として現れてた証なんです。この11章の中で証という言葉がたくさん出てきますけれども、それが理由なんですね。証をしたわけなんです。キリストを証したんです。パウロはピリピ人への手紙の中でこう言いました。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいんです。結局何を言おうとしているかというと、パウロはですね、自分の内側でキリストの苦しみと死、また蘇りが実現されていくことを願っているというふうに祈ったわけなんです。私たちが立てる証というのは何かこの舞台の上で演技をするようなものではないわけなんですね。もちろん公の場所においてですね、あのテモテの手紙で学びましたけれども、秩序というものがありますから、その外側でどのように振る舞うかということも重要になってくるわけなんですけれども、けれども本質的には私たちが何かふりをして証を立てるのではないわけなんです。どんなに自分がその人をつまずかせないように、クリスチャンではない人とかって言っても、世の人は見てます。こいつらはぶりっこしてるだけだというふうにすぐに分かります。大事なのは自分がキリストにあって生きていくことです。アブラハムがそんなキリストについてのご計画について分からなかったのに、その神様に言われていることを行っていったがゆえに、キリストを明確に正確に表していたように、私たちも自分たちの生活の中で神により頼むことを行っていれば、自分がことさらに証しなくてもって言ったらおかしいですね、ことさらに何かふりをしなくても、他の人はこの人は違うってことが分かるわけなんですね。で、これをですね、この、アブラハムは証ししたわけなんです。そして20節には、信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサウを祝福しましたとあります。で、イサクはヤコブとエサウを、双子をリベカを通して産んだわけですけれども、リベカがまだ妊娠している時に神様がリベカに兄が弟に仕えるようになるという神様の言葉を聞いたわけです。で、イサクが目が見えなくなってもう自分の死期が近づいているということを知って、それで祝福しようとしたのがイサクではなくて 自分が、何をしていたのかということを分かったわけなんです。それでイサクはエサウに個人的に愛着を感じていたんですけど、未来のことについてヤコブとエサウを祝福したんです。エサウを祝福したといってもですね、エサウはどのようになるかということは本当に惨めな生活が予言されています。ヤコブについては祝福を予言しました。で、私たちもですね、個人的には愛着があったり気持ち的にはということなんです。でも信仰生活を歩んでいると、これは違う、これは違うということをはっきりと分かる。この感情的な愛着と情と、それと信仰との違いが分かってきます。で、信仰生活を送っているときに、この個人的な愛着を切り捨てなければ、切り捨てるっていうか、まあ否むって言ったらいいですね。この信仰によって語っていく、信仰によって振る舞っていくということが必要になってくるわけなんですね。私もクリスチャン生活をして本当によく分かった教訓は、初めに会った人、クリスチャンで気が合ってる人ですね、よし一緒に働いていこうって言ったら必ずダメになります。肉なんですね。自分の気持ちによってですね動いている。しかし気持ちではなくて、神様から与えられる信仰というのは、その時に自分ではっきりと分かるんです。あ、これだと。で、その時は自分の気持ちに反することがあるかもしれないけれども、けれどもイサクはヤコブを祝福したわけですね。そして21節、信仰によって、今度ヤコブですね、ヤコブの信仰です。ヤコブは死ぬ時、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。で、私はこの自分の杖の頭に寄りかかって、おじいさんになったから寄りかかって礼拝したのかなと思ったら、ちょっとあとさっきですね、ちょっとテープ聞いてて、ヘブルビトリーの手紙のテープあるんですけれども、デビッド・ホーキンという人がですね、たら、こういう解釈をしました。こうかもしれないなと思ったの、そうかもしれないなと思ったんですが、ヤコブはビッグ引いてました。主の使いと戦って、で、神を見たと言ってますから、本当にこのイエス様ご自身でやったかもしれません。格闘してですね、桃のつがいが、でビッコになって、その後生涯ずっとビッコで歩んでいた。そのように肉体的に障害を持っていた、身体的な障害。その中においてヨセフの子供2人、エフラムとマナスですね、祝福し、そして子供たち12人の息子を祝福しました。礼拝したんですね。予言をしました。で、ここから私たちが学ぶことができるのは、身体的に弱くなっている、また自分の弱さによって起こされたことを通して神を礼拝していくという信仰 臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。信仰というのは行いが伴います。ヨセフは17歳の時にエジプトに無理やり行かされたんです。しかしヨセフの思いは、父が住んでいたところ、神が選んだところであるカナン人の土地でした。なのにずっと彼は故郷から離れたところで生きていたんですけれども、神様の土地に住むということが分かっていたのですが、自分がもう死期が近づいていて、それでこのヨセフは自分の骨ミイラにしてですね、ミイラにして、それをエジプトから出ていくときに運んでくれと指図したんです。実際に出エジプト記イスラエルの民が出ていくときにですね、書いてあります。ヨセフの遺体が共に運ばれていくんです。彼は約束を信じていたんですが、自分の生活の中でそれが叶えられなかったんです。自分が生きている中で叶えられない。これよく宣教の地に行く人の話を聞くときに聞くことなんですけれども、自分の生活の中で救われる人が出てこない、種まきをしていて、けどもその人の後に継ぐ人がその刈り取りを行っていくということですね。自分の生涯の中では見ることができない約束というのはたくさんあるんですけれども、実際にそうなるということを信じて、その信仰を持っているからこそ指図したんですね。どれだけその人が信じているかってその人を見ればすぐ分かります。信じてます、本当信じてます。実際に行動に出てこないんですね。もう信じてないんですよ。ヨセフは信じてるんです。目に見えるものを目に見えるもののようにして、目に見えないものを目に見えるもののようにしてですね、生きてたから、それがおのずと普通の生活の中に現れていたんですね。これがヨセフの、この自分の骨について指図したというところに現れた。ここまでが族長ですね。族長の信仰でした。次からモーセの信仰に入ってきます。モーセは律法を与えた人ですけれども、モーセ自身は信仰の中に生きていました。私よく説明するんですね。旧約時代は律法で、新約時代が信仰だってよく言われますよね。あれ嘘です。嘘です。嘘なんですか。ヘブル人への手紙なんですか。ずっと旧約の聖書で生徒ですね。旧約の生徒が信仰によって歩んでたんです。昔も今も変わらないんです。信仰なんですね。でモーセも信仰によって歩んでたんですけども、どのようになってたか。モーセは信仰によって生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。まず親から信仰が与えられていたんですけれども、この時にナイル川に男の子を投げ込みなさいという命令を受けていたんです。けれどもお父さんとお母さんは信仰によってそれを恐れることなく隠していたわけですね。私たちにもですね、恐れというものがあります。上からの命令があります。私も自分で分かるんですね。周りの人、例えば町内会とか会社とかですね、いろんなプレッシャーがあります。これ英語だとピアープレッシャー、ピアープレッシャーは仲間のあれか、プレッシャーですね。上から、上司からでも何でもいいです、何でもいいです。上から命令がありますね。しかしここでそのようなものを恐れてですね、それっていうのは信仰じゃないんですね。けれども親はそれを次に24節、信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました、取りました。でここからですね、選び取るという大切な言葉が出てきました。 モーセの生涯は栄光と富の中から苦しみの中に入っていった生活生涯でありました。彼はパロの娘の子供になったんです。あのモーセがナイル川のところで拾われたところで、その拾った子が人がパロの娘、そして40歳になるまでそこで育ち、世界の超大国は当時エジプトでした。世界一の富を彼は持っていて、でもその地位ですね、パロの娘の子です。ですね、世界の王の子供ですよ。それを拒んだんです。儚い罪の楽しみ、これはパーティーとかですね、もうこれ欲しいというものは何でも手に入った。そのような罪の楽しみ、それがあったんですけれども、苦しむことを選んだ。何のために苦しんだかって言ったら、神の民と共に苦しむということです。クリスチャン生活って禁欲ではないんですね。単なる苦しみじゃないですよ。これ祈りちゃう。ああ、みんなと飲み会に行きたかった。行かないで。そういう、苦しみではないんですね。まあ私今なんでこういう真似したかって、自分がクリスチャンになったばっかりの時ですね、思ったんですね。飲み会にも行けなくて、こういう楽しみがあるのとかですね、友達と一緒に遊べなくなってとか、なんだかっていろいろありました。そういうふうにむやみやたらに何かをやめることではなくて、言ってるのはここで言ってるのは、神の民と共に苦しむ、つまり私たちが学んだ10章の内容です。互いに進め合って、そして一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。キリストにある主との交わり、これには苦しみが伴います。苦しみが伴います。一緒に交わっていくということにある、この本当に霊的なこの共同体というか、喜びがあり平安があり愛があるんですけれども、これの中にはこの物理的には苦しみが伴うわけなんです。でもそのためにですね、私たちは罪の楽しみを捨て、そしてパロの娘のこと、つまり地位ですね、地位です、それも捨てていくという決断が信仰には伴うわけなんですね。そして次に、彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。キリストのゆえに受けるそしりがあったんですね。面白いですね。モーセが生きている時にキリストと言っても言ったんですね。イエス様おられたわけです。このキリストを表すためにモーセ生きていたんです。キリストを証しするために生きていて、その上に受けていたそしりがあるわけです。モーセってこんなすごい偉大なこと言ったじゃないって。いや、それまだちゃんとモーセの御書を読んでないからですよね。もう文句ばっかり言われて、彼も一緒に砂漠の中で大変だったんですよ。そのそしりをですね、エジプトの宝に勝る大きな富と思った。世界の富が集まってたんです。世界貿易センターを自分が牛耳ってたようなものですよ。けれども報いとして与えられるものから目を離さなかったんです。ここで私たちクリスチャンはこの世の富と天から与えられる富の比較を天秤で測っていかなければならないということが分かります。せいぜい生きても100年です。その時の富と永遠に続く富、モーセは自分の決断が正しかったことを今喜んでいると思います。どのくらい経ちました？3400年経ってます。楽しみますね。エジプトにいたら3400年苦しんでるっていうことになりますよね。100年だけですよ、楽しみ。でこれからも続くわけです。モーセはこの正しい決断をしたわけなんですね。私たちもその決断をしていかなければいけない。そして24節7節、信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るように して忍び通したからです。ここで言っている立ち去ったというのは40歳の時に立ち去ったのではなくて、あの時はモーセは追っかなかったんですね。けれどもここでは80歳になった時、イスラエルの民と共に出ていくんです。それ出てって目に見えない方を見るようにして忍び通したんです。神様との交わり、神様ご自身を見ながら恐れないで立ち去った。そして28節、信仰によってウイグを滅ぼす者が彼らに触れることのないように彼は杉越と地の注ぎとを行いました。杉越の祭りです。で、キリストの証を見事に表している祭りであります。イエス様は見よ、世の罪を取り除く神の子羊とバプテスマのヨハネに呼ばれましたけれども、あの杉越の祭りの日にイエス様は十字架につけられて殺されました。そして血を流して、あれがこのそのイエス様の十字架をこの杉越の祭りを表していたわけですけれども、その命令を受けた時にですね、何のことですかと誰でも思うと思うんです。いきなりね、一切もならないですね。子羊ほぐって、鴨居と門柱につけて、そして苦菜と種なしのパンを食べて、急いで食べてですね、腰の帯を締めて、帯を締めるとですね、何かって言ったらですね、早く歩けるようにするためなんですね。昔あの早く歩くためにはですね、ちょっと上げなきゃいけないんですよ。急いで用意食べなさいと、火で焼いて。そんなこと言われてですね、エジプトからこれから出なきゃいけないときに、なんでこんなことをしなければいけないのか、なんでこういう祭りをしなければいけないのか、疑問ばっかり出てきます。で、私たちは信仰の生活をしていくときにも、そのような疑問が出てくるような神様の命令というのはたくさんあるんですね。たくさんあります。私いつもバプテスマってなんでやんなきゃいけないのかなと思います。洗礼ですね。意味はもちろん分かってますよ。イエス様に共に死んでイエス様共に蘇っていくということを表すためですね。信仰の証をするためです。洗礼、聖餐式もありますね。そしてそれだけではなくて、例えばイエス様の命令、与えるものは幸いです。与えるものが与えられる。この世では与えるものはなくなっていくんですよね。取っていきなさいということですよね。だから献金についても何についてもですね、こんなことを神様、敵を愛しなさい、敵は憎まなきゃいけないですよね。たくさんですね、反論したくなりますよっていう命令をイエス様がなされています。けれどもモーセも同じだったんですが、モーセもでもやっぱり神様のインストラクションですねを聞いて、それに従ったわけです。そして29節、信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を渡りました。エジプト人は同じようにして行こうとしましたが飲み込まれてしまいました。ここで明かしされているのは神様の力ですですね。後悔が分かれて、で大事なのはエジプト人が飲み込まれたんだ。同じところを行っても信仰があるのとないのでは全然違うんだよということです。クリスチャンらしく振る舞っても、クリスチャンと同じ行動をとっても信仰があるのとないのでは全然違うんです。同じ活動をしている、アブラハムとロトが共に約束の地に向かって出てったんです。でも全然違ったんです。同じことが起こるんです。エジプト人は信仰がなかったから飲み込まれました。イスラエル人が救われたんですね。で30節、信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回るとその城壁は崩れ落ちました。7日間回って、最後の日は7日間7周回って、それで崩れ落ちたんですけど、ここから私たちが学ぶのはタイミング、時期です。神様に約束が与えられて、で、あ、これやりたい、ね、神様こう言ってですね、このエリコの町がですね、滅びてたはずで、よし行くぞ行くぞ行くぞって言いたいんですけど、7日間、1日に1周 偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。不思議だなと思うのは、ここで遊女ラハブはって出て滅びを免れたんです。不従順な人と、ラハブは信仰によって義と認められたんです。どういう信仰を持っていたのかというと、彼女はエジプトからイスラエルが救い出されて、エジプトが滅んだことを聞きました。またヨルダン川の東において、オグとかこのエモリ人の王ですねが滅びたことも聞いたんです。そしてエリコの人たちは怯えていたんです。私はイスラエルの神を恐れます、故にあなた方、偵察に来たスパイに来たあなた方を受け入れました。どうか私たち、私と私の家族を救ってくださいというふうにお願いしたんです。ラハブはイスラエルの神を信じたんです。そしてどのようなことを信じたかというと、滅びるですね。イスラエルに敵対するもの、神に敵対するものは滅びるんだということを信じた。それで遊女であったんですよ。遊女であったから一緒に滅びなきゃいけない人が救われたんですね。で、私たちも何をもとにですね生きているかということです。自分の行いではなく、自分の何かではなくてですね、この信仰によって、このイエス様が十字架にかかって死んでくださったことを信じる信仰によって、これ免れるんだ、ということですね。で、それで彼女は、ただ救われただけではなくて、マタイによる福音書の一章の一節を読むと、イエス様の先祖となっています。そこまでの義を得たわけですね。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。ずっとですね、公開的な話をずっとしてる、旧約聖書の生徒たちの話をしてですね、もう時が足りないでしょう。そうですね、時足りなくなりますね。要はずっと私説明してますけど、足りなくなります。で、彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものへ獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。そうですね、敵からの救いが与えられました。ダビデにおいても、サムソンにおいても、バラクにおいても、エフタにおいても、サムエルにおいても、このような敵からの救い、そして主を信じているがゆえに救いが与えられます。私たちも救いが与えられます。まず、罪からの救いが与えられました。そして肉との戦いにおける私たちは勝利をすでに十字架によって得ています。信仰が私たちの勝利ではありませんかとヨハネは言いました。私たちはキリストもにすでに死んでおり、そしてキリストもによみがえって新しく作られたものだから、肉に対しても勝利を得ています。戦っても勝利があるんです。そして霊において、霊の戦いがあって悪魔に勝利しているんです、ね、勝利が与えられていて、実際に自分の生活の中で勝利が見えるんですね。けれども、次、女たちは死んだものをよみがえらせていただきます。これエリアとエリシャの話ですね。この自分の子供がですね、また他の人たちはさらに優れて蘇りを得るために、このさらに優れて蘇りって何ですか？復活ですね。女たちの子供は蘇生です。息を吹き返したけれども、その肉体は死んでいきます。けれども、ここで言っている蘇り、さらに優れて蘇りというのは、イエス様が初歩となって蘇り、朽ちない体、栄光の体、永遠に生きている体、天国からの体です。その蘇りを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖でつながれ、牢に入れられるために遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ。これはですね、初代教区の人はですね、このイザヤではないかと言っている人もいます。ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴の洞穴と地の穴をさまよいました。約束が、神様による勝利が与えられていないような
たら素晴らしいことです。しかし癒されずに一生過ごす、まあ、今癒しのこと話しましたけども、他にもいろいろあるでしょう。世界中には例えば私たちこの2人で北朝鮮のことを祈ってるんですけれども、まだですね、クリスチャンだということで強制収容所が北朝鮮にあります。強制収容所ですよ。だからユダヤ人のあのホロコーストの時にしか聞いたことない言葉ですけれども、それがあります。でそのそこの中にいる多くの人がクリスチャンなんです。で死んでってます。ものすごい人が死んでます。かつて平壌が霊的な本部、ヘッドクォーターと言われてたぐらいなんです。リバイバルが起こってました。そこが今もうどんどんどんどん破壊されて、中国より私ひどいと思うんです。中国は黙認的なところがありますから。けども北朝鮮はバタバタ死んで、今そこで死んでる。スーダンではイスラム原理主義によって何百万です、何百万の人がクリスチャンとアニミスト、この自然崇拝者ですね、が殺されて、女の人はレイプで、子供は文字通り奴隷売買で奴隷になっています。私たちみたいにゆったりとですね、聖書の話を聞くことはできない。聖書なんか持ってない、クリスチャンだということでレイプされた、子供が奴隷になっていた、男が殺されて、そういう人って一体どうなんでしょうね。信仰でしょう。 昔もいつも思ってました。今も見てるかな。でっかい教会があってですね、そしてそこでスタッフとして働いて給料が与えられて、そしてもうだんだんこう聖書を教えててですね、もうゆっくりと何も心配なく生きていく、あったらいいなって思いますね。けれどもそういう風にさせてくれない。神様はそういうものを全部ぶち壊してくれます。なんでか分かりますか。皆さんの生活の中でもあると思います。自分でこうやって安定した生活を築いていこうと思ったらですね、まずクリスチャンとしての喜びなくなってますよ。その人希望がなくなってます。愛がなくなってます。交わりをぶっ壊します。クリスチャン同士のなんでかって言ったら、神様により頼みさせるためですよね。安定した生活やったら神様じゃなくなっちゃいますよ。いつまでもうめいて求めて、で今何が起こっているんですかっていつも神様に問いたくなるような状況の中にいることによって、初めて生きてくるんです。信仰が初めて希望が生きてきて愛が生きてくるんです。の中に私たちが生かされている。だから約束が叶えられてないなって思うような時に思い出してください。あ、自分は一番いいところにいるんだって。だから今自分が神様を求めているんじゃないか、だから今自分が何かねこう一生懸命祈ってるんじゃないか、本当にだから他のクリスチャンと交わろうとしてるんじゃないか、これもう教会に来なかったらクリスチャンと交わらなかったら、礼拝しなかったら、祈りをしなかったら自分はダメになってしまうということが分かって、結果的にそうやっている、そしてもがいている、聖書を読む、神様の御言葉を求めていく、で気づいたらキリストの証をしているということです。気づいたら証をしている、これが旧約の生徒たちの生活であり、そして私たちの生活です。でヘブル人のクリスチャンたちも本当は安定した生活を求めてユダヤ教に戻りたかったんですよ。
称賛に与えられるものとして受け入れられますように、どうぞよろしくお願いいたします。よくやった良いしもべだ。あなたは小さなことに忠実であったから、この大きなものも